天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs ストラテジスト代表小野田誠、前回お見合い企画でよろしくお願いしますの札を上げ合ったお三方、今日から本格的にマーケットトークバトル始まるよスペシャルということで、およそ3ヶ月ぶりのご登場、キャインの天野博之さんです。
どうも、キャインの天野っちです。
よろしくお願いします。そしてスパローズの大和和孝さんです。
大和です、お願いします。
よろしくお願いいたします。さて、3週間前、ね、はい、皆さんにご登場いただいた時は、
ね、
あの27年ぶりと高値って言ってたんですよね。
2万4000タッチしておーおーおー、すごいタイミングって言ってたやん、
はいはい、なのですが、この3週間いかがでしたでしょうか。マーケット大波乱となりまして、
ね、なんか久々に見ましたね、あの、はい、世界同時株安っていう嫌な文字をね、
はい、僕はあの、うん、本当銘柄は言えないんですけど、うん、ボロ株というのが安いやつばっか買ってたんで、うん、はい、増えるっていうこの3週間
お前この下げのところで上げたのは上げたんですよ、相当すごい
ね。すごいですね、天野さんいかがでしたでしょうか。
まあ私もなんとなくはあの大きなところは売っていましたんでですね、はい、そんなになんかガツンと来るっていう感じではなかったです、この下げ幅にしては。
ちょうど前回天野さん、うん、日経平均上がりすぎたから、
上がりすぎて
売りのタイミングかなって。
そうですよ、その通りだったじゃないですか
すごい
声高らかに、はい、
そして大和さんは前回あの2万2000から2万4000ちょっと一気に上がりすぎたから調整に入るんじゃないって、
はい、
我々はちょっと悲観的な、
日経平均が上がるっていう言いワラントを買ってたんですけど2万3900円で僕売りましたから
素晴らしい
すごい見事に、
はい、いや本当
すごい頭と尻尾掴んだ男
すごいですね。
小野田さんいかがです。
いや、すごい完璧なタイミングじゃないですか。
完璧だよ
完璧でした、うん、
前回そのイーワラント2人すごく
イーワラントが気になっちゃってね、
食いついてらっしゃったんですけど、
大和
さんその後その売買状況今の話以外はいかがですか。
いや、なんかその株が意外と順調だったのでちょっとイーワラントは置いときまして、
はい、
ちょっと 今行ったら面白いんじゃないかなとか、また、
うん、あ、
また日経平均で買ってみるとか面白いかな、ね、
上がるんじゃないかと。
そうですね、大和さんはじゃあ今検討中ということで、天野さんいかがですか。
私はあのこの間結構まだ質問の途中だったんでね、
はい、
もうちょっと知ってからやっぱり、
いや、天野さんが動いた時は上がる時ですなかなかそんなね、やっぱ知らないことに手出
さ
ない、ね、
うちの若手芸人が動いた時は下がる時だと思って
そういう指標があの浅井企画さんの中であるんですね。
あのコインビットといった男がいましたので、ね、ビットコインのこと
をコインビットいいよって言った時はもうやばいな、
もう落ちる時ビットコインそんな人たちが参加しちゃってるっていうこと
で、ね、逆指標さんもいらっしゃるっていうことですけど、はい、イーワラント今どういう風に活用したらいいんですか ね
、下がるもありますからね。
そうですね、下がった時にまあ値上がりが期待できる、まあ、プットっていうのがあるので、
はい、
うん、最近ちょっとお問い合わせ多いのはそっちかなっていう感
じですね。売りで入ってくるってことですか、ね、
上がるの、
あ、
下げで買う、
下げで買うパターン、あ、株と本当に同じだね。
そうです、
うん、
やっぱなんかでも1000円一回落ちたじゃないですか、
はい、
その時にやっぱりすぐ電気会社とか買えばよかったんだなって思いますね、うん、
あ、戻り
もしいつか、うん、一気に1000円いくような時あったらすぐディフェンシブ銘柄買っとけば綺麗に上がってましたよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱりイーワラント取り組む時にはどこ見といた方がいいとかって、
あ、もう現物ですよ、やっぱり
現物、やっぱりずっと
現物を見て、であの手段として現物株を買うとか、まあ、先物を使うとか、まあ、信用を使うとか、まあ、イーワラントを使う、まあ、一つの手段ですね、イーワラントの手段なんてやっぱり現物を見るのが大切だと思います。
そういうことですね、うん、さて今日から本格的にバトルの幕開けです。このコーナーではこれからお三方に投資家代表対ストラタジスト代表として激論を繰り広げていただきますが、記念すべき今日初戦になります。軍配が上がるのはどちらのチームになるでしょうか今回も番組お聞きのリスナーの皆さんにご参加いただきます。今回はこっちのチームのコメントが役に立ったと思う方に投資をしていただきますので、ぜひご参加ください。それではお三方にお話を伺っていきましょう。バトルスタートこのところの話題といえばやっぱりここからのマーケットどう見るかっていうことになりますよね、う
ん、本当難しいんじゃないですか ね
年末までね、よく株高説とか、うん、あのドル円が115円説って唱える人多いんですけど、うん、天野さんどうご覧になってます。
で、あの2万4000は行き過ぎたなと思った 以外は、あの何の感覚もないんでね、困っちゃってるんですけど、だどうなっていくかだよな本当に。まああとあの消費税とか、
はい、
あそこら辺のニュースもなんか。あの前はね、あの駆け込みみたいなのも消費税を上げるっていうことだけだったから、あの相当見込めたと思うんですよやっぱりそれでね、
はい、
ただ今回はなんかそのポイント還元するとか、そういうちょっと消費税上げさせてもらうんですけど実はこういうような形でケアもさせていただきますが意外にそっちが強くて、なんかあんまり駆け込み需要にはならないような流れも感じるんですけどね。どうなんですかね。
グレーゾーンとかありそうですけど、どうですか。
グレーゾーン。
なんかあの、
ポイント還元みたいなのがあるでしょ。今までなかったですよね、そんなの。
軽減率 8%10% の見極めがちょっと難しい。難しい。
まあ、自動車税なんかもね、なんかちょっと考慮されるみたいなことはね、報道されてますけどね。まあちょっとね、どうかな。あんまり確かに今天野さんおっしゃったように駆け込みっていう感じはね、あんまりね、雰囲気しないんですよね。
そうですね。はっきり 2% 上がるとかになってくると、あ、じゃあなんか買っといた大きな買い物はとか思うでしょうけど、なんかそれものによってそんだけ税率なんか還元が変わってくるとちょっとね、どうなるかみたいな感じで県の感じになっちゃいますよね。
あのコンビニエンスストアでイートインだと 10% だけど、持ち帰りだと 8% とか、あのあたりがねちょっとなかなか見極めも、
持ち帰りって言っちゃいますよね。
でも気が変わったからやっぱりイートインで食べてこう、ね、会計の後、
ね、いい難しいところをやってるな。ただでさえ細かいところのね、分かりやすく 10% ってなった方のが潔い感じがしますけどね。
複雑にしてるからでも不満も出づらいっていう作戦かも、お茶つかせる作戦かもしれないです
ということですね。ちょっとまだ難しいですかね、もう少し見極める必要ありますかね。
まあそうですね、ただまああんまりね、いい消費税増税は良くないですよ、相場には、マーケットには良くないです。まあ可処分所得減っちゃうんで、ね、もう単純な話、
このオリンピックの景気の流れとこの増税をなんとなく一緒にして乗り切ろうっていう感じなんですかね。
でもそれだったら賃上げもしてもらいたいですよね。
そうですね。一番そこでしょう ね、 気になるところはね、サラリーマンの皆さんは、まあ、
今後ちょっと年末に向けて日経平均もどうなっちゃうのっていうことで、あの市場関係者の方の年内の見通しというところですね、あの日経新聞の記事によりますと、市場関係者8人の方の年内見通し、6人が下限として2万2000円と答えているんですね、
2万円は切らない、
はい、で今回の下落一時的と見る強気派の方がまだ優勢だそうなんですよ。で一方上昇余地については結構意見が分かれてるみたいなんですよね。
2万6000円とか言ってる人もいるんですね。
あの小野田さんは年末までどういうふうに見てらっしゃるんですか。
私はあの計算をしたら
計算できるんだって思いましたけど、
これそんな計算できるんだったらみんなやるんだろうなと思うんだけど、
いや、結局確率論の話なんですけど、上が2万4000で下が2万、まあ、2万2300円から上下 10% っていう感じです、これはあの
どうやって導き出したんですか。そうそうそう、あ
のルートが入ってましたよね計算式に。
あの日経ボラティリティインデックスがだいたい今22ぐらいなんですよ、でボラティリティっていうのはこれ年間 22% 上下動きますよって、まあ、ざっくり言うとそういうことなので、それをまあ単純に日割りすると、これ日割りするの、あの 16で割ればだいたい日割りになるんですけど、
もうついてってないですよね。だんだん
ごちゃごちゃになってきちゃった、
256営業日のルートで16
だ、土日休みのそれで計算なんですね。
そうそうそう、それとだいたいまあ 1.3 から 5% ぐらい、あの今変動すると1日日経平均が、っていうふうにまあ市場で織り込まれてるんで、じゃあ残り年末まで49日だから、あの単純に49かけるんじゃなくて、ルート49をかけるんです。もう7ぐらい、7かけ
もうちょっとわからないです。
うわ、久々に聞いたよルート
っていうことは、
ルート大体上下 10% ぐらい今から、
上下 10% だったら今2万2000円ですよね。
2万
4000円だったら勝負もできますね、日経平均の。
2万4000円もあり得るし、2万円もあり得るっていう、まあそういう、
ああ2万円もあり得る、
そうです、あり得る範囲が大体それぐらいかなっていう、
じゃあ日々その 1.3 から 1.5% ぐらい動いてもそんなに、
これがあったらボラティリティ毎日変わるんで、
毎日計算しないといけないですか。じゃあ計算の意味ないじゃないですか。
あのイメージ台風の予想進路と同じです
から
、毎日変わる、
ほど、あでもそんなに外れない感じじゃないですか。
毎日変わるんです、
そうそうそう、
だ からあんまりこう予想のレンジっていうのは、
ね、急に消えちゃうこともあるんですね
急に消えちゃうこともまあそうです、まあ、まあ私はそうやって計算するんです。はい、
じゃあどあのよく言われるあの年末に向けて当日の一新とかね言われますけれども、
まあそうですね、最近確かにここ10年ぐらいは当日の一新あるんですけど、はい、要は年末にかけて株が上がるっていうのは言われてるんですけど、うん、でもその前の10年取ると別に11月の方が上がってるんですよ
来月
の方が上がってるんで、うんうん、だから12月とは限らないかなと
思います。11、12が動くのは動くんですね、
まあ、動きそうではあります
ね、うん、僕が思うのはずっと2万3000超えなかったじゃないですか、う
ん、超えなかったですね。
その時にこう2万2000円との間ずっと言ってたから、
言ってた、
それ切る絵ってなかなか浮かびづらいと思うんですよね。その、うん、2万1000円台とかが、まあ、一瞬行ったりはあるかもしれないですけど、うん、
そこのこのやり取りを終えての今だからね。
そうですね。で、うん、2万4000円から一気に落ちてきたから、うん、下は行きづらいイメージだけど上は行きやすいイメージがあるんで、うん、今買った方がいいんじゃないかなって単純に思うぐらいですね。
2万4000円また戻る、
まあ、その間を繰り返すかもしれないし、今は買った方がいいんじゃないかなと思うんだけですね、
はあ、ちょうどその年末あ12月の検証についてはですね、はい、イーワラントジャーナルで小野田さんがあの、はい、コラムで検証詳しく書いてくれてますので、はい、それもぜひご参照になさってください。
12月
さてその中で熱い業種っていうのは今どのあたりなのか、ちょっとねあの銘柄業種に入れていきたいと思うんですけれども、うん、前回、はいはい、小野田さんね読みにくいよ、うん、今は見極め時だっておっしゃってましたけども、9月の第3週ぐらいまでの流れとしては自動車と金融だっておっしゃってました、
ね、そうなんですね。あの時はねあの大型が結構買われてて、はい、もう流れこれ来たかなと思ったんですけど、うん、どうも肩透かしというかどうも来なかったですね、はい、結局ね
そんな感じですよね。
お二人はどのあたりの業種を今ウォッチされてますか。
結局僕なんかニュースとかでしか知る由がないので、ね、どの業種をピンポイントにっていうかニュースで見るだけで言うと 8K の、うん、ニュースは、まあ、家電業界の中では、まあ、やっとテレビが出始めてちょうどそんな関連のね、はい、あの番組もやってね実際見たんですよ。
どうですか。
あの例えば相撲の中継とかサッカーの中継あるじゃないですか、あれ観客席映るじゃないですか、はい、あ全員わかりますね 8K だと
あの時にいたねみたいな
で大相撲のも見たんですけどね、はい、汗がわかります
汗までですか、
はい、だからね時代劇はもう無理かもしれない歯舞台とかだから逆にデジタルで消す時代になってくるんじゃないかとそれぐらいですね。
はっきりくっきりですね、
うん、
で
だからもう自分の人間の目はあのなんとなくここら辺は集中すると周りがぼやけたりとかね、はい、そういうの勝手にやってくれてるじゃないですか、ただもうテレビ画面は全部がぎっちりだからもうだから自分のこの目の力の限界を超えてるんだと思う。
現実より見えてる
見えてるってことだと思う。
じゃあお二人のテレビ画面からの毛穴まで見えちゃう。
毛穴も全然見えちゃうし例えばじゃあ鼻毛とか出てても多分わかると思いますね。
あの人出てたみたいな全部わかっちゃう。
いやーだその技術が多分 8K はまだシャープだけが発表してるから、そういうなんか日本の企業しかないこの虎の子のこういうのはうまく作用してってくれるといいなと思いますけどもね。
でもさすがにそういうテレビ番組増えると買われる可能性は高いかもしれないですよね。
あとはまあオリンピックがもっと手前になりゃ盛り上がっていくからそれは 4K で見たい 8K で見たいの需要は
ありますね。
なんとなくあると思うんですけどね、
今ちょうどあの幕張メッセで今日まで開催してる、はいはい、IoT 技術の見本市の C-TECH JAPAN 2018でも、うん、いろんなものが今紹介されていて、うん、あの結構ローソンレジなし決済だったりとか
ありますあります、お金をいらないお金が出入りしないね、
はい、うん、あとあの市場動向から AI が個別株の値動きを予測するとか、
はいはい、
いろいろねそういうの山本さん出てます
もはやもう人間よりも AI の方が信用できる自分の感情よりも AI の方が信用できるってことですよ
でもやっぱキャッシュレスは熱いなと思うんですよね、うん、その、
うん、
でもあの結構スイカとかが流行ってるから、うん、QR コードの会社を一回僕注目して調べたんですよ、うん、
いかがですか。
やっぱりあの中国とか韓国って QR コード使った決済がめっちゃ多いんでオリンピックに向けてそれを扱ってる会社の株ってまあまあ熱いんじゃないかなって。
これ日本はやっぱり現金の信用が高いからですよね。現金がずっと、まあそうですね、ただまあなんとなく ファーストフードとかそういうところもやるようになってますよね。レジが、まあ、人材不足もあるだろうから、どっちの流れになってくるんですかね、これ。
やっぱキャッシュレスの流れじゃないですかね。
もう完全にそうなってい
くと思いますよ。実際便利ですしね。
今回 の消費増税でもキャッシュレスの流れも一つ ねありますよね。あの
ETC カードの時みたいですね、
もうじゃあ財布が領収書で爆発することもないわけです ね,
ないわけですね。レシートの山になるわけでもないわけですね。
そうするとその関連株なんかやっぱりどんどん熱くなってくるんだね。
もうそう、でも結構上がってるのも
上がって
るですね、はい、結構ね上がってますよね。
あのバイオ関連のニュースが出てきて、にわかにあのバイオ株復活ということで、はい、あの本庶佑さんノーベル生理学
そうか
医学賞の決定のニュースで、あのがん免疫薬のオプジーボが、開発されて、あのお薬品が同意づいたりとか、はい、いろいろありましたけれども、はい、大和さんチェックされているのありましたよね、なんかね、
まあ、そのバイオ株
バイオ関連でなんかネタで、はいはい、あのこの間バカマツタケの話を私、
あ、そうですね、バカマツタケはもうストップ高が滝価格ですよね、うん、いや結構夢ある話だなと思って、うん、そのキノコについて調べたりしましたもん、俺バカキノコについて
それどういう、ま、ものなんですか、バカマツタケ。
普通のシイタケとかは人工栽培できるんですけど、うん、あのバカマツタケは、うん、あの木の根っこの栄養とかから取ってるから人工栽培ができない、
うん、マツタケと同じじゃない、うん、赤松の下じゃないと
育た
ない。
そうですよね、うん、だけどそれが作れるからトリュフとかも同じような作られ方らしいんで、もしかしたらそっちも作れるようになるんじゃないかなみたいな。
それは料理人のサイドとしても俺は嬉しい
そうですね、そうなると世界的にも売れるなとか。
いや、そうなるとトリュフの相場がガタ落ちすんじゃないの、逆に、
うん、そうなると俺松茸がそんなにうまくないことバレるんじゃないかな
ってバレるっていうねバレるっていうね、椎茸の方がうまみがあるんじゃない。
いや本当
料理王子の天野さんとしてやっぱりそういう香りって結構キノコ大事だった
りする。香りね、ポルチーニだとかいろんなのありますけど、やっぱりもうトリュフなんてもう小さい頃はなかったわけですからね、うん、そういう食材、高級食材がやっぱり日本は豊かになっていくことによって入ってきて、それが量産できるなんてなったら、いやそこの業者大変だ、ね、松茸もあの自然にしか生えないからなんとかなってる、
いやいや本当
希少価値がね、うん、ありますしね。
これは恐ろしいよ
本当、俺サンマの値段が上がらないでほしいんですよ
本当奇跡だよな、あんなうまくてあんな安いんだから
な。松茸落ちなくていいからサンマの値段だけ保ってほしい
いくら高くなっても1尾250円とか300円だからね、
バイオ関連はいかがですか。
バイオ関連ね、ちょっとね、あの会社によってね、あのちょっと見極めが必要なんで一食単にはしづらいですよね、うん、なのでまあ一つやっぱりなかなか調べるのって難しいじゃないですか、うん、ただまあ株価が同意ついてるものとかってやっぱなんか背景があるはずだから、はい、動いてるところをちょっと調べてみるっていう方がいいかもしれない。
むしろなんでこっちは分からないけどなんとなく動いてるんですか。それはもう近い人が動いてるんですか。
高値を取ってきてるとかやっぱりあの何か理由があるはずなんです。
理由がある、
うん、買ってる人がいる
それを瞬時にどうやってあのチェック
瞬時でもなくてもう業種に並べて別に1日1回でも見ておけば、見てい
けばやっぱここだけが上がってるってことは、うん、なんか近いのかな、
なんか売買代金が増えてるねとか何かあるはずなんで、
やっぱブームが来た時だけ一瞬乗った方が
というのもありますけど、ね、
やっぱ動きが激しいんで退場することになるんですよ、やっぱ僕の資金
バイはそうですね、
いやすぐ引かないといけないからな、
バイは本当瞬発力高くいかない
完全なるデータ、
はい、僕も持ってる時はもうやっぱずっと見てます
見てないとちょっと危ないんで
ね。危ないですね。
はい、はそうです。
売れない芸人にしか
手出せない。手出せない。
手出せるんですよ。見てれるから。
ゼロにもなりかねないから。
そうですね。
皆さんのね、それぞれの投資の時間がね、ありますけれども、はい、そろそろお時間になりました。はい、それではリスナーの皆さん判定していただきます。今回投資家代表チームとストラテジスト代表チームどっちのコメント参考になりましたでしょうか。投票結果見てみましょう。あ。ストラテジスト代表チーム 55.6% 投資家代表チーム 44% ストラテジスト代表チームの勝ち。
ありがとうございます。
小野田さん、初戦勝利ですけどいかがですか。
勝利の美酒はうまいですね
ルート出されたら
簡単です。ルート出す。必殺出されたらお手上げなんです、
ね。そうですね。今日は計算のところでね。
あれが16で割るっていうあたりがもうちょっと怪しくなってきてます。
さて、このようにですね、毎回スペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えを通して楽しいねではですね、皆さんにバトルを繰り広げていただいておりますので、トークのお題も募集しております。ぜひ番組ホームページから投票してください。天野博之さん、そして大和和孝さんでした。お二方どうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。